先日友人からアンコールに応えてという本を紹介されました。アンコールというのは演奏した人が一度終わってこう退いてですね、そして拍手が止まなくて、そしてもう一度応えていくっていう、そういうことですけれども、その本は一度その本はですね、60歳から80歳のクリスチャンですね、クリスチャンを対象としたその60歳から80歳代の、過ごし方について、聖書は何を語っているのかということを書いたもので、非常に興味深い本です。まだ途中なんですけれども、でその中にですね、お金とか、私たちの持ち物についての、私たちクリスチャンの姿勢、信仰者の姿勢、カンバランド長老教会の言葉を使いますと、クリスチャンシュワードシップの具体的なガイドラインが書かれていました。実は今日のテーマと関連しているので、参考までにということで、今日の説教のアウトラインに、書いてきたんですけれども、その人は10 の, ガイドラインをですね、そこに示していました。ご参考になるかどうかあれですけれども、こういう内容ですね、ちょっと読んでみたいと思います。1、私の持ち物の誠の所有者は神であり、神の所有権を認めて生きるということ、これは歴代史の上の29章の11節見るとそういうことが書かれてますよっていう意味なんです。それから2つ目は満ち足りることを学ぶこと、それから3つ目は支出は収入内に抑える、当たり前のことですけれども、そういうこととか非常に具体的なんですね。借金は必要最小限に抑える、これも非常に具体的です。将来のために計画を立てる、それから人からの助言に耳を傾ける、それから何かこう投資をする場合は長期的多角的な視野に立って行って、決して山を張るような仕方は避けるとかですね、それから気前よく、神様は寛大なお方ですので、私たちもそうしてこう持ち物をこう分け合っていく。それから9番、後の世代に大切なものを引き継いでいくということを心に留めながら生きていく。それから10番、遺言を残しておくというようなことが書かれていました。後で聖書の箇所を見てですね、こう確認していただけたらと思うんですが、で、その著者が、大変興味深いことを言ってたんですけれども、聖書の中にはですね、お金とか財産に関係する聖書の言葉が2300個以上もあるっていうんですね。その2300個全部書いてあるわけではないんですけれども、そういうふうにその人は言ってました。で、献金との関係、献金の捧げ方について、そういうことを調べたことがありますけれども、金銭の管理の仕方について2300個以上もあるっていう、その言葉は私にとって非常に驚きでした。さらにですね、彼が言うには、イエス様の教えの 15% はお金や財産にかかることだっていうふうに言ってるんですね。本当そうなのかなって、イエス様そんなお金のこと言ってたのかなと思ったんですけれども、実は先週木曜日に洗礼準備会でもお話したんですが、マタイの福音書の20章に出てきますブドウ園と労働者の例えも、1デナリオンをいただくかどうかということで、すごくこう、議論がありましたね。労働時間がバラバラなのに、一人一人に1デナリオンずつの資金を支払った、賃金を支払った、その出来事ですね。それも最後に雇われた人、1時間しか働くことができなかった労働者が最初に呼ばれて賃金を受け取った。そのお話から、神様というのは非常に寛大な気前いいお方なんだと。神の国の、例え話ですから、神の国の物差しと私たちが社会の中で、あるいは私たちが持っている物差しといかに違うかということを私たちは学んだわけですね。で、そのように見ていきますと、結構イエス様はお金のことに触れてるなと、お金を題材にしながら、大切なことを教えているなというふうに思うんですけども、実は今日の聖書の箇所も、その一つです。マタイの福音書の6章の、19節のところからのところを開いてですね、お話を聞いていただけたらと思います。で、ここでイエス様は、あなた方は地上に富を積んではならない、むしろその富は天に積みなさいというふうに教えてくださいました。あなたの富のあるところにあなたの心もあるともイエス様は言われました。 まあ、ここで富と私たち新旧約聖書で訳されているんですが、以前使っていました、口語訳聖書ではですね、宝っていう言葉が使われていました。それから新改訳聖書でも確か宝というふうな言葉になってたと思いますね。私たちにとっての宝物 があるところには必ずそこに私たちの心もあるんだっていう、そういう教えですね。例えばいかがでしょうか。あなたにとって宝物は何ですか聞かれたら私たちはどういうふうに答えるでしょうか。インターネットでですね、説教の準備のためインターネットでちょっと見てみましたら、家族というふうに宝物は何ですかって時に家族っていうふうに答える方が非常に、多いようですね。で、じゃあ家族以外であなたにとっての宝物は何ですかっていうふうにさらに尋ねますと、こういう答えがそのインターネット上に出てきました。家族の写真とか、まあ、家族を撮ったビデオ、それが私にとっての宝だ。もう撮れないわけですからね、子供が大きくなったりすると撮れないわけですから、家族の写真ビデオが宝だ。自分が持っているある才能が宝だ、まあ、どんな才能か分かりませんがある才能が宝だ。それから思い出が宝だ。ある人にとっては仕事、それにまつわる自分の習得したスキル、過去の職場での実績、素晴らしい上司たちや職場との出会い、それが自分にとっての宝だというふうに答えていた人もいました。自分にとっては子供の頃買ってもらったピアノが宝だっていう人もいました。宝物何ですかって聞かれた時に当然お金って答える人もいました。お金、次はマイホームっていうふうに答える人もいました。私はその答えを見ながらですね、本当にどれも宝だなというふうに思いました。もう一つ一つこうなずくわけですね。皆さんにとってはいかがでしょうか。まあ、私は宝っていうといつも同じ話をするんですけども、礼拝でも何度もしていますが、牧師館でですね、靴箱を開けたらそこにビニールに入ったカラカラになった土団子が出てきたんですよね。でそれは当時の、今は全然もうそんなの関係ないんですが、当時の息子にとっての、まあ、宝物でしたね。以前うちで家庭集会していた時に、小さな子供を連れたお母さんがやってきて、息子が一生懸命幼稚園で作った宝物の土団子を触って壊してしまいましたので、もうこんなことがあってはもう大変だということで、まあ、小さな頭でですね、一生懸命考えて、どこが安全なんだろう、どこが宝物を隠しておくに一番最適なんだろうと考えて、考えに考えた結果、靴箱だったら安全だろうって言うんで、そこに隠しといたんですね。でそのうち忘れちゃったみたいで、そのまま放置されていたんですけども、私はそれを見つけた時に、あ、宝物ってこういうものなんじゃないかなと思いました。お店先に並べてもですね、誰も買おうとしないわけですね。でもその人にとって、その子供にとってはやっぱそれは本当宝物ですよね。他の価値あるものをあげるからそれちょうだいって言われても、多分その時の子供は、いや、これは絶対あげないっていうふうに言ったと思います。まあ、そんなことを考えたら、なんかそれが非常に尊いものなんだなって私も思い始めたので、今それを大事に私の執務室に置いてあるんですけども、まあ、そういう宝っていうのはやっぱり それにこもる、それに対するこうその人の気持ちがこもっている。でそれがまあそれを宝にしていくんだと思うんですね。で今日のイエス様の お話に戻るんですけれども、先ほど出てきました、まあ、息子にとってはその土団子、あるいはその思い出の写真とかビデオとか、あるいは思い出、それ自体が自分にとっての宝だというアンケートの調査を、まあ、お話ししたんですけれども、今日のところで、まあ、イエス様がですね、この19節で、あなた方は地上に富を積んではならない、私たちの聖書では富と訳していた、前の聖書では宝っていうふうに訳していた。でこの富という言葉、あるいは宝と訳されたこの言葉っていうのは一体どういう意味なのかっていうことですね。でここではですね、先ほどの土団子ですね、土団子とか、あるいはその思い出の写真とか、そういうものを指して宝あるいは富っていうふうに言ってないようなんですね。もともとの聖書の言葉を見ますと、宝箱っていう言葉が使われているんです。でその宝箱を開けると、そこに価値あるものが詰まっているわけですね。 ですからそれを店先に並べたら、それ相当の、金額、値がつくわけです。でイエス様はそうした価値ある、その私たちの社会の中で価値あると、またお金、たくさんのお金を払わないと手に入れることができないような、そうした富をですね、地上に積んではならないということをここでおっしゃったんですね。19節もう一度戻りますけれども、それはなぜかっていうと、そのどんなに価値ある富もそれがずっとそのままの価値を保つことなどありえないからだっていうのがイエス様の答えですね。必ず虫が食ったり錆びついたり、場合によっては、人に狙われて盗人に盗まれてしまう。ですからそのような意味でこの地上の価値というのは、富というのは限界がありますよ、最終的には頼りにならないものなんですよということを、イエス様は教えるわけですね。でこのことは聖書の中で、イエス様の教え一貫していたと思います。例えば、今日の説教のアウトラインに一つ印刷していただいたんですが、ルカの福音書の12章を見ますと、愚かな金持ちの例えということをお語りになりました。そこでも富の限界についてこんな教えをされました。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだって言うんですね。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、言ってみたいわけですけれども、一休みして食べたり飲んだりして楽しめって言った瞬間に、そのお金持ちはですね、神の言葉を聞くことになるんですね。でその神の言葉っていうのは何かっていうと、愚か者よっていう言葉でした。愚か者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。でこれが聖書の教える富の限界っていうことですね。でそうした富の持つ限界に気づかないで、それを絶対視する、いや富の限界というよりも、そうしたこの人間の愚かさっていう、陥りやすい愚かさについて、イエス様はここで私たちに警告してるんだと思うんです。いかがでしょうか。聖書はですね、この世界のさまざまな良きものは神様からの賜物、贈り物であるということをはっきりと教えています。素晴らしい自然もそうですし、先ほど宝だって言った家族もそうですし、友人もそうですし、また教会の仲間たちもそうですね。また私たちに与えられている仕事とか、あるいはいろいろな持ち物もそうです。でそうした一つ一つは私たちにとっての大切な宝物ですね。であるものはものすごくやっぱり価値があるもの、お店先に並べてもちゃんとそれなりの値段がつくような、そうした意味での財産もあると思いますね。例えば若い2人が婚約をしました。で婚約の印に、男性が、指輪をプレゼントして、そして女性が、高価な時計をプレゼントしたとしますね。記念として少し奮発してそれぞれプレゼントしたわけです。でそのプレゼントをするときに、相手のことを思ってですね、プレゼントするわけですけれども、でもその婚約した後ですね、その男性が婚約者以上に、いやすごい時計だなって言って、時計の方を一生懸命大切にしたらどうでしょうかね。あるいは女性もこのその婚約者そっちのけでですね、得したとか言ってなんか指輪のことを大事にしたらどうでしょうか。時計あるいは指輪というのは婚約者に対する愛や思いの象徴ですね。 いくら高価な宝物であったとしても、婚約者そのものに変わるものではないわけですね。もう一度聖書に戻りますけれども、富というのは大事に積み蓄えられているものです。まさに宝物であります。でそうした富それ自体決して悪いものではない。イエス様はそれが悪いということを一切おっしゃってない。そうじゃなくて、ここでイエス様が問題視されている、問題とされていることは何かと言いますと、その富そのものではなくて、限界を持つ富に対する、私たちの姿勢というか、私たちの態度、受け止め方ですね。くどいようですけれども、もともと富は虫が作ったり錆びついたり、場合によっては盗人に取られてしまうような、最終的に頼りにならないものを頼りにしてしまうのではなしに、そうした宝物の送り主、預け主である神様が実は最も大切であり、最も信頼すべきお方なんだということを、イエス様はここで語っているわけですね。そのお方からの贈り物である富の魅力に負けてしまって、贈り物が贈り主にとって変わったら、それは本末転倒、的外れです。でその結果、私たちの魂に心に害をもたらすわけですね。洗礼準備会の時にもよくお話するんですけども、日本には富士山の信仰、山岳信仰というのがあります。特に富士山の周りにはですね、たくさん の宗教団体のいろんな施設があります。私たちも施設を持ってますけれども、富士山とても素晴らしい。なぜ素晴らしいか、聖書に説明してもらうと、それはその富士山をお作りになった素晴らしい神様の作品だから、その素晴らしさが作品に現れてるんだっていうんですよね。ですから、作品である富士山と作者である創造主なる神様を混同したら、これはもう本末転倒になってしまうわけです。でどうしたらいいか。私たちをお作りになった神様、イエス様ですから、私たち人間の習性をイエス様よくご存知でした。でそれが24節に出てきます。誰も二人の主人に仕えることはできないっていう、そういう人間の習性ですね。ある英語の英訳の聖書によりますと、この24節をですね、二人の神を同時に礼拝することはできませんっていうふうに訳しています。つまり、私たちの誠の主、誠の主人は神様お一人でよしっていう、そういう意味ですね。今日の先ほどの引用したルカの福音書にも出てきますけども、私たちは時々、神様以外のものを、主人として、神様のように本当に大事にするあまりに、なんかこう生活の優先順位とか生活自体がこうバラバラになってしまったり、その結果ものすごくこう思い煩いで心が支配されてしまったり、そういうことがよく起きるのではないかというふうに思います。今日はエレミア書の言葉をここに書きましたけれども、エレミアはですね、そうしたイスラエルの民に向かってこんなことを言いました。誠に我が民は二つの悪を行った。生ける水の源である私を捨てて、無用の水ためを掘った。水をためることのできない壊れた水ためを。水の源である神様を忘れて、一生懸命別のところから水を汲もうとした、ね、イスラエルの歴史を見ますと、神様から大きな3つの特別なプレゼントをイスラエルの民はいただいたというふうに言われています。で一つは何かというと、カナンの土地ですね。シシキとかヨシヤキの時代、神様からプレゼントとして約束の地をいただきました。でその後の時代、神様からプレゼントとして王様、王国というものをいただきました。そして最後、バビロン捕囚の後ですね、神様から大きなプレゼントとして神殿というものをいただきました。でその土地をどういうふうに扱うかとか、その、王国をどういうふうに存続させるかとか、その神殿をどういうふうに再建させるかというのは、イスラエルの、節目節目の大きなテーマでした。ところがイスラエルの人たちはですね、 その土地を神様の代わりのようにとっても大切にしました。今までは農耕民族、牧畜の民でしたから羊を一生懸命養っていたんですけれども、転職をしまして土地に定住するようになりました。ですからその土地を耕しながら、そしてその土地の実りをですね、持って自分たちの生活を支えていったんですけども、いつの間にかその土地、その不思議な力を持つその土地がですね、神様のようになっていった。それこそカナンの土地にあったバールの信仰に彼らはどんどんどんどん引きずり込まれていったわけですね。この土地さえあれば安心なんだ、国があれば安心なんだ、神殿さえあれば幸せなんだ、誠の神様よりも土地自体、国家自体、あるいは神殿それ自体に頼ろうとした。でそうした人々に対しての土地も国も神殿も実は神様からのプレゼント、賜物であって、それ自体が神ではないんだ、そのことを知らせるために神様どうなさったかというと、一つ一つの賜物をもう一度イスラエルから取り去った、取り上げたんですね。それがイスラエルの旧約聖書の歴史でした。なぜか、それは本当にこう幸せな神の民としての歩みをしていくためには、神を神として歩む生き方が一番大切なんだということをイエス様は神様は知らせたかったんですね。もう一度24節を見ていただきたいんですが、誰も二人の主人に仕えることはできない、一方に組んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできないとあります。説教を準備していて面白いなと思ったんですけども、19節にも富という言葉が出てきて、そしてこの24節の終わりにも神と富とにというところの富という言葉が出てくるんですけども、もともとのギリシャ語は違う言葉が使われているんですね。最初の19節の方は先ほど言った宝物ですね、宝箱、お店先に並んだらそれなりの価値あるものとしてお金を払って売ることができるような宝。ところがこの24節の富というのはマモンという言葉が使われているんです。マモン、これは訳すのがすごく難しいというふうに言われていますけれども、神教でよくはそれを富というふうに訳しましたが、ある英語の聖書は物質心というふうに訳していますね。あるいはその翻訳せずに、富とも宝物とも翻訳せずに、英語のいろんな英語の中の一つの聖書はですね、神とマモンとに仕えることはできないっていうふうに訳してるんですね。つまりマモンというのは、ここで富と訳されている言葉は、人格を持った主人のように私たちを奴隷化するような、強い私たちを魅了するような強い力を持ったもので、それを、イエス様はここでマモンという言葉を使って表現しようとしたわけですね。いかがでしょうか。イエス様が40日の断食の後、悪魔から誘惑を受けたときに、やはりこのマモンが問題になりました。悪魔は私たちを誠の神様から一生懸命話すために、ものすごく魅力的なマモンを私たちの前にちらつかせようとする。でも私たちはもともと神様を礼拝するもの、神様に仕えるときに本当の喜び、本当の満足、本当の自由を享受するものとして、そのように作られている、上を向くものとして作られている。神を神とするときに誠の自由と喜びをいただくものとしてもともと作られているんですけども、ところがその神以外のマモンを礼拝するように、神以外のマモンに仕えるように、サタンは私たちを誘惑するわけですね。先日いろいろこう調べ物をしていて、人生の四季を生きる教会の大人たちに送る34のワーク集っていうテキストをこう読んでいたんですね。いろんなワークショップに使える、いろんな課題がそれに出てくるんですけども、その一つにですね、こんなワークシートがあったんです。あなたは持ち物を全部船に乗せ、人生洋、洋というのは太平洋の洋ですね、人生洋という 大海原を航海しています。まあ、そういうふうにこう想像してみてくださいって言うんですね。春の海を出帆して楽しい海の旅が続きました。ところが予想もしなかった大嵐に遭遇。あなたの船は大波に揉まれて今にも沈みそうです。あなたの命を守るために船を軽くすることが必要です。あなたが大切にしている積み荷をどれから順に海に投げ捨てるか決めてください。捨てた荷物は二度とあなたのものにはなりませんという、そういう正し書きがあって、そして積み荷のコンテナは10ありますと言って次の10が書かれていました。これはクリスチャンの教会主事たちが集まって作ったワーク集なんですけど、教育主事ですね、教会主事の教育主事、その10のコンテナというのはこういうものですね。1は健康、健康捨てたら大変なことになるんですけど、健康。2は生きがい。3は若さ。4は魅力。5は家族。6は名誉。7番目は仕事。8は能力。9は快適な生活。そして10は財産。ずっとそれを持っていたらもう船が沈んじゃうので、何か優先順位をつけてそれを捧げていかなくちゃいけないっていう、そういう、まあ、そのことを通して、今自分はどういうところに置かれているのかっていうことと、自分のこう優先順位をつけるべきものは何なのかっていうことを、まあ、考えさせるための、ワークショップだと思うんですけども、もうこれはもう究極の選択だなというふうに思いました。でも、まあ、今日の説教を準備しながらこのことを考えたときによく考えてみるならば、今ご紹介したこの十のことっていうのはいずれもですね、神様から与えられている賜物なんですよね。健康もそうです、生きがいもそうだと思います。若さも魅力も神様からのプレゼントですね、預かり物です。ですからもしかしたらいつか神様にお返ししなくちゃいけないかもしれない。ですからそうしたものを逆にこう一生懸命握りしめたり絶対化することは私たちには許されていない。むしろそのさっき の指輪と、婚約者ではないですけれども、それを与えてくださるその祝福の源である神様の前に私たちはどういうふうに歩んでいくのか、神様を神様とするときにこの10のですね、10のプレゼント賜物というのはこうふさわしい順番に、あるいはふさわしいところにこう位置づけられていくのではないかと思うんです。じゃあその優先順位をつけたり、あるいは本当に神様を神様とする、そのためにはどうしたらいいか、最後にそのことだけ触れて終わりにしたいと思いますが、それは結論から言うとこの22節23節にありますが、澄んだ目を持って神を見つめるっていうことだと思うんです。22節23節をもう一度読みたいと思います。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろうとあります。ある人がですね、この澄んだ目っていうのは何なのか、澄んだ目っていうのはただ一つのものを見ている目だっていうふうに表現していました。私たち人間はイエス様が教えてくださったように二つの主人に仕えることはできない、もともとそういうそれはできないものとして作られてるんだと。私たちは二つのものを追おうとするとですね、どっちも手に入らない。二つのものを同時に見ようとすると私たちの目は濁ってくることがあるからですね。で、聖書はイエス様のことを光と呼ぶんです。ここでイエス様は、だからあなた方の中に光が消えればその暗さはどれほどであろうというふうにおっしゃった。澄んだ目を持つために光が必要だ。私たちはその心の王座にですね、光なるイエス様をお迎えする。イエス様だったらどう受け止めるだろうか、自分はイエス様に仕えるものなんだけれども、イエス様に習うものなんだけれども、イエス様だったらこの場面でどうにお感じになるだろうか、イエス様だったらその時その時 聖書の御言葉に従って御言葉の光に照らされてイエス様という物差し自体が実は私たちの歩みを照らす光となり、私たちが二人の主人の中から本当の主人である神様を見出していく澄んだ目を提供してくれる恵みとなる。でそのような歩みを私たちが求めていくときに、まさに富は天に詰め、本当に大切なものをふさわしい形で管理し、大切なものとして神様から預かったものを大切なものとして用いていくことができる、そういう知恵も与えられる。イエス様との関係の中で光であるイエス様を私たちの心の中心に迎えることを通して、私たちの中に起こってくるさまざまな事柄が少しずつこう整理されて、そして天に宝を積む歩みへと私たちが導かれていく。ぜひこのことを心に留めながらこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。